落胆してはいけません。あなたの思い通りにことは進まず、あなたが願った通りにならないからといって落胆してはいけません。また投げ出しても諦めてもいけません。愛する子よ、そこから全てのことからは動き始めます。あなたはそこで感謝を下げ、そして立ち止まって私に聞きなさい。あなたは懸命に進んできました。でもあなたはここで立ち止まって私に聞きなさい。私はあなたの思いを超えて、またあなたとは違う道を示していこう。あなたは立ち止まって私に聞き、私の導きに従ってくるとき、あなたは私の計画があなたの思いよりもはるかに高いことを知り、また私の計画があなたの思いとは違うことを知っていくだろうと幸せます。それはあなたにとって祝福です。愛する子を立ち止まって私に聞きなさい。私はあなたに語ることがあると主は仰せられます。
またこの身からとなる教会の大きな守りの中で、この力強く進んでいきなさいと主は言われます。私はこの終わりの時代に大きな計画を持っており、この身からの教会を通してその成就を、この私の計画を成し遂げると主は言われます。
あなたの時間をこの西暦の年末、また新しい年を迎えにあたって、あなたの時間を私のために割きなさい。あなたが時間を割いて私との交わりを、御言葉を通して、祈りを通して、教会を通して、礼拝を通して、あなたがその時間を割いていくとき、私はあなたに語ることがあり、あなたに与える恵みがあると主は教えます。私はあなたに語る言葉があります。私はあなたに与えたいものがあります。あなたはそれを受け、それを聞きなさい。それはあなたを一時的に祝福するのではなく、あなたの人生にこれから非常に大きな助けとなり、また確かな道しるべとなる言葉を、また道、この祝福を与えていこうと主は仰せられます。
Oh
賛美隊の働きをさらに私は大きく進めていく年は抑えます。あなた方が霊と誠を持って礼を捧げ、賛美隊として信仰の足を持って生み出していくとき、私はさらに私の扉を開いていこう。私はあなた方を賛美と感謝の民として立てました。あなた方の賛美を、またあなた方の感謝を解き放ちなさい。それはあなた方を祝福し、また人々を豊かに潤していく年は恐れます。
私はこの長崎の地、また浦上の地に使わされてきたこのあなた方一人一人に、さらにこの十字架の奥義を開いていこうと主は言われます。十字架の恵みの広さ、深さ、高さをこの地においてこのあなた、あなたに開き、このあなたにその恵みを与えると主は言われます。このあなたが愛ましく思っていること、今まであなた方の人生に中にマイナスと思ってきた出来事、この言葉に関して、私はこの十字架の喜びに変えていく年を選びます。これをあなたが正しく感謝を持って受け止めるとき、このあなたが今まで見たことのないこの広い場所に、この霊的には非常に祝福された場所に出る年は言われます。
信仰を通して私はこの年勝利を与えていきます。あなた方はこのことをしっかりと心に留め進んでいきなさい。確かに多くの問題が、また困難が許されてきます。あるものは自分自身の問題としてき、あるものは自分の家族や友人たち、あなたにとって非常に重要な者たちがそういう状況に許されてくるでしょう。しかしあなた方はそこに信仰を解き放ちなさい。私はその信仰を通して確かに非常に具体的な勝利を表していこうと主は仰せられます。あなた方の感謝を、またあなた方の悔い改めを、そしてあなた方の大胆な求めを解き放ちなさい。またあなた方は私に聞きなさい。私はあなたに語り、そしてあなたを導きます。あなた方はその言葉に従っていくときに、確かにあなた方は神の解決、神の勝利を見て驚くであろうと主は仰せられます。信仰を働かせなさい。信仰を解き放ちなさい。私が欲ったのに、確かに私の勝利は具体的に現れてくると主は仰せられます。
見よ、私は全てを新しくし、もはや死もなく、悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭いる。見よ、私は全てを新しくする。もはや死もなく、苦しみ叫びもない、新しい天と新しい地とが満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。言葉成就した、成就した。
愛する天のお父様、主の御臨在を心からありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。またこの面礼拝に来れないでいる一人一人をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられるあなたのたくさんの民を心からありがとうございます。天の父様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに豊かに語り、また豊かに触れ、御言葉を通して私たちに必要な語りかけを与えてくださり、あなたが手を落とされている祝福のすべてを私たちが受け取ることができるように、聖霊様力強く導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を立てを持って、聖霊が豊かに語ってくださることをお願いいたします。語り物の句も巡り下ります。主を語ってください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝したいと思います。どうぞお座りください。感謝します。歌詞を間違えてしまってすいませんでした。いつも学校の方を見てるんですけれども、書いてる方を見てたらちょっと授業を抜かしてたのはそのままでしまって本当にすいませんでした。私たちのために十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。先週はいわゆるクリスマスと一般に言われる時で、まあ、うちの教会ではクリスマスのお祝いはいつも言いますようにしませんが、クリスマスの時にも福音を語りますし、また、コンサートを今回いたしまして、イブの日にですね、イブのコンサートをいたしました。で、まあ、ファミリーっていうことを言ったので、逆に来れなかった方もいらっしゃるんですけれども、まあ、ファミリーでも出るし、神の家族なので出るという形だったんですけど、結構いろんな方が来られまして、一つはその、カンボジア個人に興味を持っておられて、バダをしてた時に出会って、そして、カナダ教会がカンボジアに行きたいって言っておられた方が来られまして、そして、はっきりですね、イエス・キリストを信じられました。本当に神様に感謝したいというふうに思います。で、なんかすごく真剣に話も聞いておられましたし、山本牧師を導いてくださったんですけど、はっきりとお救いだんですね。あと、うちの長女のバイト先の方は、それから、大学の関係の子も来られましたし、あと、山里ゴスペルクラブに毎回来てる方がいらっしゃるんですけれども、その方が、奥さんと一緒に来られまして、で、すごく良かったですね。あと、他にも山里ゴスペルに来てる方が来られまして、すごく良かったなと思います。で、その、派手さはなかったんですけれども、なんかすごくこう、今まで曲がれてきた種とか、なんかすごく派手さはなかったんですけど、すごくこう関わりができたかなって、こう、いうことを思います。それから、教会に来ている家族の方のお嬢さんとかお母さんとかですね、いろんな方が来られまして、本当に祝福された時を持ちました。本当に感謝したいと思います。で、なんか祈っていて、今回こう、関わってこられた方々を、なんか丁寧に祈りながら、来年のクリスマスの時には、そういう方々が今度は参加する側になって、一緒に賛美をするようにっていうことがすごく、なんかそういう語りかけをと促しを感じますので、丁寧にこれから1年かけて、別に1年かけなきゃいけないことはないんですね。1ヶ月ですぐなればいいんですけど、祈っていきたいなっていうことをすごく思います。ぜひ皆さんですね、覚えていただきたい。また、今年来れなかった方はね、来年ぜひ、家族で出られるように、していただければ嬉しいなというふうに思います。主に期待していただきたいというふうに思います。そして、お昼はですね、夜はそうだったんですけど、お昼はですね、サンハイツというところに、山里ゴスペルクラブ行ったんですけれども、まあ私も一緒に行かせていただきまして、で、今回はお話しすることができました。で、山里ゴスペルクラブなので、殿下はそんなに突っ込んでこなかったそうなんですけど、今回はですね、まあ自由にやってくださいということなので、かなり福音色をかなり強く出したコンサートになったんですね。で、まあ話してくれっていうから、私に話してくれって言ったら、それは福音を話すわけないですから、まあお話をしたわけですね。はっきりイエス・キリストって名前を出してお話をいたしました。まあ、クリスマスですからね。ですから、お話をしたんですね。そしたら、すごい聞き入っておられましてですね、何人もの方が泣いておられました。で、その後に、挨拶の時にちょうど裏上のカトリックの方だったんですけども、よく感動してくださいまして、でその後の交わりもすごく祝福されましたし、とてもいい時を持ってました。あと、コンサートの方も良かったですね。で、すごく祝福したい時を持ったんですね。で、本当に良かったなというふうに思っています。で、ぜひ皆さんですね、示されていることは、教会で何かコンサートをして人々を呼ぶということももちろん必要なことだとは思うんですが、その人々のいるところに出て行って、賛美隊として賛美をしなさいと。老人ホームであっても、学校であっても、病院であっても、あるいは路上であっても、人々がいるところに行って、そこで賛美を捧げていくっていうね。 コンサートをしたり捧げていく、そういうことを示されていますので、もし皆さんの関わりとか友人でそういうところに勤めている方とか関係があったら、ぜひご紹介してほしいと思います。でどんどんですね、そういうところに出ていって、コンサートをしていく、賛美隊として賛美をしていく、ね、でそれは私たちにとっても祝福ですけれども、その確かに今回行ってですね、すごく向こうの方が喜んでくださるんで、神様が触れてくださる、ね、それが一番大きなことですけれども、ね、だからぜひですね、そのことをですね覚えて祈っていただければというふうに思います。さあ、それで今日は先ほど言いましたけれども、主に聞くということを中心にして、このルカの10章のところから見ていきたいと思いますが、今日もこの年の御言葉を一緒に読みたいと思います、ね、これは与えられた御言葉ですね、信仰を持って読んでいきたいと思いますね。1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。第1ヨハネの5章4節、アーメン。神によって生まれたもの、十字架を信じ復活を信じている私たちはみんな全員世に必ず勝つと。ただしその時、鍵は信仰を通して、私の信仰を通して世に打ち勝つ勝利だということですね。でこのことをぜひ覚えてほしいと思います。で、皆って書いてあるから全員です。私は信仰に立ち、信仰を用いていくならば、例外なく全員世に勝つってことですね。覚えててほしい。だから今年は何度も言いますけど、世に勝つ、良かった年になるということですね。で本当に10月にはね、主の時間の、ね、また10月ですが、10月には良かった歌詞をたくさんですね、書いていただきたいと思います。で、九州は年頭にね、11月の頭に、コスタエリカさんが、雲っかで問われましたけど、元気になられまして、奇跡が起こりましたので、今年はすごく主に、問題も許されると思いますし、困難ももちろん許されてくるでしょうけど、神様はそれに対する勝利を与えてくれますのでね、期待していただきたいというふうに思います。で、信仰とは何かということで、今日は主に聞くということをお話しますけども、今までのことをもう一度繰り返しますね。神様を信じる。具体的には神の言葉を信じることだということをお話しました。だから神様から言葉を受けることはとっても大事なんですよ。でその時にすごく大きな信仰を得るわけではない、からし種の信仰でいい。でからし種より小さな種はないので、どんな小さな信仰でもいい。その信仰を用いていく、使っていくならばいい。でいつも言いますが、クサリン・クルーマンの言葉を引用しましたね。あなたの小さな信仰を通して偉大な神に働いていただきなさい。すごい大きな技をなさった、神の技を預かったキャサリン・クルーマンが言ったのは、あなたの小さな信仰を通して偉大な神様に働いていただきましょうと言われたんですね。だからからし種の信仰でいい。それを用いていく、生かしていくことが大切なんだってことですね。使っていくことが、じゃあからし種の信仰を働かせるとは具体的にはどういうことかということで、一つは感謝することをお話しましたね。感謝するときに神様が働いてくださるんだってことをお話しましたね。そして悔い改めることをお話しました。悔い改めるとき神様が働いてください。そして三つ目に、求めること、神様に大胆に求めることをお話しましたね。求めることですね。その時に主が働いてくださるということですね、お話しました。で、このことをぜひね、覚えててほしいというふうに思います。そしてこの三つね、感謝すること、悔い改めること、祈って大胆に求めること、そして今日はその聞き従うってことを話したんです。先週はクリスマスのこともあってですね、イエス様のことについてお話をしましたけども、それ以外の礼拝ではね、ナーマのところは聞き従う話をしたんですけども、今日はその中で聞くっていうことを話したいと思います。で、もちろん私たちは神様にいろんなことを大胆に求めていいんですね。で、本当に心からの願いを、ね、この前話しましたように、正直に素直にためらわずに言っていいわけですね。でも私たちから神様に言うのと同時に、今度は神様が私たちに語られることを聞くことが必要なんですね。で、その時初めて交わりになるわけですね。私たちから一方的にこう言うだけじゃなくて、神様から語られることを今度は聞く、この交わりがね、すごく重要なことになるということをね、どうぞ覚えていただきたいというふうに思います。で、それで今日のところを見たいというふうに思いますけれども、私はちょっとあったかいんですけども、寒いですかね、皆さん。ちょうどいいですか。このまま心地よく眠れそうな眠るにはちょうどいいかなっていう感じはしませんけども、10章の38節からねお見せしたいと思います。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたと。で、これはマルタとマリア、おそらくマルタがお姉さんだと思うんですけども、この2人の、まあ、あとラドロもいたんですけども、まあ、そのところですね、この村、ある村ってのはベタニアだと思われます。ベタニアのマルタとマリアのところにイエス様がやって来られました。そしたら、マルタもマリアもイエス様をとっても愛していて、大好きでした。 だから、お喜びしたわけですね。そして、マルタの方は、もう本当に喜んできて、イエス様が来られたってことで、もうすぐに、まあ、飛んでいったんでしょう。そして、お迎えしたわけです。で、イエス様がやって来られた時に、今度は彼女に、マルタには、マリアと妹がいましたが、主の足元に座って、御言葉に聞き入っていたと。だから、足元に来て聞き入っていたわけですね。まあ、当時は横になるってことがありましたから、まあ、こう座って、本当にこう聞き入っていたんでしょうね。で、ここに、座って聞き入っていたと書いてありますから、もう本当に腰を下ろして、もう、なんでしょうかね。こう、いつでもすぐ立てるような体勢じゃなくて、本当に腰を下ろして聞いてたんだと思うんですね。もう話に聞き入っていた。で、この話に聞き入るっていうのは、皆さん今日聞き入っているでしょうかね。CS で奉仕すると面白いんですね。子供たちの話をすると。で、本当に祈って準備して子供たちの話をしますと、子供たちこう話をしますと、子供たちは話の中に入り込んできます。それでこう、その時ね、イエス様はね、嵐に向かって言ったんだと言ったね、一緒になってね、嵐に向かってこう言い始めるわけですね。でね、イエス様はその時走ったんだとか言うとね、一緒になってこう走り始めるわけですね。つまり、子供たちに、こう話に入った時ってのは本当にこう、一緒に入り込んでいくわけですね。でもね、例えば、適当に準備したりしますとですね、その時イエス様ねとか言ったらね、後ろ向いてボールを投げ始めたりするんですね。つまり、はっきり現れます。ね。で、大人になるとね、実は聞いてないのに聞いたふりをしてたりですね、いくらでもできるかもしれませんけど、子供は結構正直なので、本当に話に入ると、もう体も一緒になって動き始めるわけですよね。目をかかなかして。で、入ってない時もはっきり、もう背中向けたりしますからね。特に現在はそういう時代ですからね。で、そうなんですね。で、ここで言うのは聞き入ってるってことは明らかに、マリアはもう腰を下ろして、本当に話の中に、御言葉に聞き入ってたか入り込んでいたってことです。ちょっと悪い言い方をしたら、他のものはもう見えなくなっていた。他のことは考えていなかった。他のことにはもう気が散らなかったっていうか、もうその話の中に入り込んでいたってことだわけですね、これは。マリアはそうだったわけですね。ところがですね、マルタはですね、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。もてなしのために。だから、イエス様がパッとこう来たら、まあ、日本的に言いますよ。向こうはユダヤだからちょっと違うかもしれませんけど、まあ、靴を脱いだとします。その靴をちゃんと揃えなきゃとかですね。で、イエス様が長旅をしてきたから、喉渇いてるだろうから、ね。今、まあ、日本的に言いますよ。今冬だから。お茶にしようかしら。冷たい水にしようかしら。炭酸がいいかしら。ね。もうこの際全部持っていけとかね。これですかね。で、イエス様が熱くてパッと上着を脱ぎまとしますね。パッとすぐそれをレモン、かけて、こうね、ね、ハンガーにかけてかけなきゃとかね。わかりますっていうこと。気が利く人いるでしょ。で、気が利くことは、いいですか、よくこうね、なんかそれを悪いかのように言いますけど、気が利くことはとってもいいことです。そして配慮があることもとってもいいことです。そのこと自体は素晴らしいことです。だけど、この時イエス様が願っていたことは何かというと、イエス様はお話をされていて、この話に聞き入って欲しかったんですね。ところが、マルタは、イエス様を本当に愛していたんですけども、自分がイエス様にしたいこと、自分がイエス様にいいと思うことをやりたくて、そのために、いろいろ考えていた。まあ、わかりやすく言いますよ。例えば、何出してあげようかしら。お話しした後はきっとお腹空くだろうから、お昼ご飯には何を出してあげようかしら。ね。付き合いがいいか、肉じゃがいいか、冬だから鍋がいいか、まあ、ね、いろいろ考えるわけですね。ね、いろいろ考えている。つまり、本当にイエス様のことを愛していて、思っていて、一生懸命なんだけれども、イエス様の話が耳に入るよりも、いろいろ自分で考えて、イエス様にこうしてあげたい、愛してあげたいと思っていたわけです。実はこれ人間関係でもよく起こるんです。本当に子供のことを、親のことを、伴侶のことを思っている。そして一生懸命してあげようと思う。でも、相手の言うことに耳を傾けようとはしない。自分がいいと思うことをしてあげる。で、それで喜んでくれないと怒り出す。ありませんか？ね、まあ、きっとこれやったらもういいって、これ、もうってこうやったら、相手がいまいち喜んでくれなかった人は怒り出す。そういうことがあるわけですね。でもこれは自分がいいと思うことをやってあげたって、相手が別に、相手のことを本当に聞くってことは大事ですね。まあ、しょっちゅう私が話しますけどね、アメリカの有名な話があるじゃないですか。一昔前のアメリカの有名な話がね、ヒッピーが流行った時代に、ね、ある若者がお父さんに、ヒッピーになったので、お父さんが怒るわけですね。なんでお前ヒッピーなんかするんだったらね。 俺はお前のためにね、車も買ってやったし、あれも買ってやったし、これも買ってやったし、あれもやってやったって言ったら、子供は言うわけです。これ実はですよ。子供はね、お父さんいろんなものをくれたよねって。本当にそれは感謝してる。だけど僕が欲しかったものはくれなかったって。なんだって、それはお父さんの愛だって。何言ってんだ、こんだけいろいろ買ってやったじゃないかって時に、違うよ、お父さん。僕はお父さんにいて欲しかったって。僕の話を聞いて欲しかったって。僕とキャッチボールをして、僕の投げる球を受けて欲しかったんだって言ったんですよ。これ実はですよ。でその話をあるところでしたら、その方が偉くお父さんがですね、身につまされと言ってました。子供が、ね、お正月にちょうどね、その方が高校ぐらい、中学か高校の、中学の高学年高校になった時に、ね、キャッチボールでもしようかって、野球はすごく好きなお父さんね、息子さんに言ったんですね。だからね、お父さん忙しいからもうできないって言ったそうです。でその方が小学校生の時も何回もせがんだそうです、お父さんに。でもその時はお父さんに忙しくてできなかったって。お父さんがなった時言った時には、もういいって言われたって。で、その話をそのこと知らないでしたら、その後にね、今日は身につまされましたとかって言われてましたけど、ね、何か言ったら、何かを、こっちがいいと思うものっていうんじゃなくて、本当に相手の言うことを聞くってことがすごい重要なんですね。で、この時、いいですか？この、マルタがいろんなことに気が利く思い、こう、配慮がいくってことは素晴らしいことなんですか？それが否定されてるんではない。でも、この時、イエス様が求めていたことは、主の語られることに聞き入ってほしかった。聞いてほしかったんですね。ね。しかも、マルタはですね、怒り出すわけですよ。一生懸命やってるのにね、イエス様は全然なんか話してるし、ね、自分のこと思ってくれてないようで、しかも、マリアは全然もう、全く無頓着に話に切ってるだけなので、言いました。主よ。妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいって、ひーって感じですね。主に向かって抗議したわけですね。でも私これ、今はちょっと意識が違うんですね。昔はよくね、主に向かってと思ったけど、私偉いと思います。陰でこそこそ言ったり、うじうじしないで、ストレートに主のところにって言ったでしょ。これね、ちょっと最近はね、変わってきた。陰でうじうじ言ったりね。いじけたりしてないでしょ。もうストレートの仕事も来て、イエス様、わしこんなに頑張ってるのに、妹見ててくださいって、こうね、妹も見てる前で堂々と、ね、ストレートでしょ、すごく。ね、だから、だから、イエス様も、マルタに向かって、本当に、ね、あなたはいろんなことを、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っている、わかってるんですよ。いろんなことを気を使って心配してるねって。ね。だけど、どうしても必要なことはわずかなんだよ。いや、一つだけなんだ。今一番必要なことは一つなんだ。マリアはその良い方を選んだのだと、彼女からそれを取り上げてはいけませんって教えたわけですね。で、今日はここの公開ってよりも今日話したいことは、主に聞くってことを話したいんです。だからここを開いたんですね。で、なんで、皆さんの人生にいろんな問題を許されることがあります。で、自分の知恵や経験やキャリアで解決できることもあるでしょう。でも、それで太刀打ちできないこともありますし、また、もう、日もさっちもいかなくなることもある。でもさ、終わりではありません。その時に、いや本当はその前からやった方がいいんですけど、本当に主に聞くのです。神様どうしたらいいんでしょうねって。腰を据えて。でも結構主に聞きながら腰座ってない人がいるんですね。どうしたらいいんでしょうかって言いながら、こうもう半腰でですね、なんか、そうですねって言われたらもうパッと動き始める。いや結構いませんか？そのイブコンサートの時ですね、ね結構私と何が来たん？ね。で、私はやっぱり牧師ですから、そういう人たちに声をかける。東電。で、お話をする。で、久しぶりに来た方もいる。だからみんなに声をかけるんですけど、ちょっと一人でゆっくり話したいと思う人もいるわけですよ。でも、ゆっくり話してると、どうしてもその他の人のとこ一人ぼっちの人もいるわけですね。保護者がみんなをパパパッとすぐ言ってくれればいいんですけども、言ってください。教会員同士で仲良く話してたりしてね、そういう時はさっと新しいのを言ってほしいんですけど、ね、こうね、こう、そしたら私はどうしてもこう、目の前にいる人と話をしながら、こう、ちょっと向こうの人のまだ、なんか一人ぼっちになってる人のこと気になるわけですね。はっと目が行くと、もう敏感に反応しますもんね、パッてね。ああ、いけない、こっちの人と思うけど、全く言って、で、そっちの人の話でまたこっちの人が気になってするわけですよね。つまり腰が座ってないんですよ、自分が。が良くないんです。人間って病院分かりますから。しっかり腰を据えて、もうその人の話をゆっくり聞いてあげると人はなんか受け取られたなと思って安心する。子供でもそうですよね。こう、あんって聞きながらやってるとダメですよね。腰を据えてその人の方向いて、それこそ話聞いてあげたらいいですよね。で、まあ、神様この問題どうしたらいいんでしょうっていう時に、腰を据えて、はっきり主から語られて、その答えを聞くまで 聞き取ろうと思って聞いてほしいんですよ。多くの方はどうしたらいいんですかって言いながらも、いつでも動ける体制で、何か言われたらさっと動く。すぐに従うことはとっても重要ですよ。誤解しないでください。そういうこと言ってなくて、十分聞かないで動き出す傾向がある。で、私たちは本当にしっかりと腰を据えて、神に聞く必要があるんですね。その時ね、何かとね、私はね、神様の計画に入るんです。多くの人はね、主を愛してるんですがね、マルタの失敗はね、自分のいいと思うことをしたんです。私ね、日本の教会ってのは結構この傾向強いんじゃないかと思うんですよ。私見てきて一生懸命なんですよ。主を愛してるんですよ。主のために何かしたいんですよ。主のために一生懸命でも、主のために本当に主を愛して一生懸命したいんだけど、一生懸命考えて自分で計画して、そうだクリスマスにこういうことしてこういうことしたらきっと人集まるからこうしてこうしようと思って、神様どうぞ祝福してくださいというのですよ。これマルタタイプですよね。でも主に聞く人はどうかって言ったら、神様、あなたはきっと何か計画を持ってらっしゃる。私よりももっとあなたの方がこの長崎の地の人を、日本の民を愛しておられる。きっとあなたの方に計画があるでしょう。あなたはどういう計画をお持ちなんですか？私は何をしたらいいんですかって腰を据えて聞いて、本当にしっかりと聞いて確認をしてから、それに従っておき始めるってことなんですね。全然違うんです、これは。出発点が自分なのか神なのかなんですよ。で、主の時の悩みっていうのはね、最初からこの聞き従いみっていうのは実はここだったんです。神の計画に私たちが入るんです。私たちの計画を神に祝福してもらうんじゃなくて、神の計画に私たちが入るんです。だから神の技が起こるんです。神の奇跡を見ることができるんですね。皆さんね、神の計画のない人生なんてないんです。神の計画がない教会もないんです。神様は一人一人の人生に計画を持っておられ、一つの教会に計画を持っておられ。で、私は本当にそのことを腰を据えて、腰を下ろして、本当に腰を据えて、主に聞くと主は語ってくださる。で、そのことをしっかり聞いて、心にしっかり刻んでから、動き始めるときにね、動くんですね。どの話をしようかなといろいろ思ってたんですけども、一度は違う話をしたんですけど、例えば、ね、ちょうどこのカンボジアのね、写真で、なんか特別賛美した時の写真が、新しい見越しも出ておりましたけれども、前田さんがカンボジアに行くときですね、実は前田さんはずっとフィリピンに向かって突き進んでたんです。フィリピンの幼稚園に行きたいと思った。で、私は一緒にフィリピンチームに2回か3回行って、で、1回行ったときに、この人は幼稚園に行きたいと思ってるから幼稚園を作ろうって言って、土地までなんかこう、検品、土地だって安いんですよ。4万円で買いましたからね。土地とかを買って、本当に幼稚園の作ろうとして動き始めてた。ね。そしたらそのときに、ベンジャミン・コマムライさんっていうインドの人が来られて、何度も話してますように、この、ちょうど長与と長崎で3回ぐらい集会をしたんです。9だったもんだから。でその時ちょうど通訳がいなくて、前田さんがまだその時は英語は話せるけどそんなにうまくはなかった。でも、もう前田さんにお願いしてやってもらった。そしたらインドの方なのにインドの話は一言も言わないで、3回とも全部カンボジアの話をしたんです。しかもカンボジアの孤児たちの話をしたんです。ずっとどこの正解でも90分間ずつぐらいね、ほとんど、ね、でその通訳が彼女だった。で、途中で、その頃、矢上に小渕さんのお家がありまして、矢上までネットが止まってもらった。そこに行く途中で、牛右衛門に入りまして、牛右衛門食べた。よく覚えてます。そしたら、そこでも個人の話をするんで、カンボジアの。インドの人なのに、インドの話、一言もしないの、本当に。そこでも話をして、よっぽどこの人、カンボジアのことを言いたいんだなと私は思いながら聞いてた。よく覚えてるんですよ。ね。でも、それがね、前田さんへの引導だったわけですね。いつも言うように、前田さんはそれで忘れてた、完全にね。ユーズ・ザ・ミッションっていうのをグループでフィリピン行った時に、神様に祈って聞きなさいって言われた。で、聞いたらカンボジアって言われて、その頃のカンボジア怖かったから、そんな滅相もないと思ってたら、誰にも言わなくてもいいから、心にちゃんとそれをね、刻んどきなさいって言われたんだけど、彼女は忘れることに決めて、完全に忘れてたんですよ。完璧に。でもそれを思い出しちゃった。私も来て言いましたよね。キャラ牧師思い出しちゃったんですけど、カンボジアにこういうことがあって、昔カンボジアって言われたんですけど、違いますよねって、もう言うように違いますよねって聞いたんです。違いますよねって、だから、導きじゃないって言ってですね。でその時ベトナムカンボジアチームっていうのがそのちょっと後に出たんです。5月ぐらいだったかな。そして私言ったんですね、一緒に行ったらいいって、そこで確認しておいてって。でね、今天国に帰りました平牧師がね言われました。 そのチームは結構ね、美味しいものいっぱい食べたそうです。ね、リーダーとかメンバーがね、あの食いしん坊多かったから、結構美味しいものいっぱい食べたんですって。ところがね、前田さんはね、しょっちゅう断食してたんですって。これでどこ行っても聖書開いて、一生懸命聖書開いて座って祈ったんですって。で、平牧師が聞いた。本人じゃなくて平牧師が。前田さん、どこ行っても聖書開いて読んだ。で、一生懸命で、ある時はみんな美味しいもの食べてるのも断食してた。なぜかって真剣に聞いてたわけですね。自分の人生変わってるからね、神様どうでしょうかってずっと。そして、キリングフィールドっていうね、ちょっと行くとすごいところなんですけど、骨ばらけだけで。今はものすごく綺麗になりましたけど、ね、すごくね、そこに行った時に、彼女ははっきり言葉をもらったんですね。ね、子供たちを私に来させなさいっていう言葉と、もう一つ何か言ってましたね、二つはっきりもらった。それで、わかりました、神様。じゃあカンボジアに行きますって、本当に乗ったら突然、ザーって向こうのね、あの、アジア特有の、ザーって今すごいですからね、もう雨が降った。それで、さっと上がった瞬間に、目の前、真ん前にダブルの道が出たんですよね。それで、ああ、これで間違いないと思って行ったんですよね。で、間違いなくね、カンボジアの時の前田さんはね、戦いもちゃいますよ。ラクダなんて言いません。戦いはあるけど、生き生きしてます。もう、で、本人はだって、長崎帰ってきてもカンボジアのことばっかり考えてますもんね。いや、本当に。ね、で、向こうに行ったら生き生きしてますよね。長崎行った時は何だったのって言いたくなるが生き生きしたんですよね。飯ですよね。本当に聞いて神の家に入ったんです。フィリピンに召されてる人はフィリピンなんですよ。誤解しないでください。彼女の場合は確かにカンボジアだった。もしフィリピンに行ってたら大変だったと思います。いいですか。フィリピンに召されてる人はフィリピンでいいんですよ。私で言うことはいいですか。どこの国だってことを言いたいんじゃなくて、ね、彼女は主に聞いたわけですね。だからね、自分の計画を生きるか神に生きるかとはほとんどの場合違います。で、聞いていただきたいんです。で、私ね、いわゆる西暦の年末でしょ。もう年末に話す説教決まってるんです。普通は感謝って説教するんです。ここ数年間いつもそうでした。ね。で、だから、修法の表にも溢れるばかりに感謝しなさいって、あれは今年のとしやくんの御言葉です。ね。それはやったん。ところがね、祈ったらはっきりね、主に聞くっていうことを語りなさいって言われたん。で、なんで、神様あなたに語りたいことは、絶対この西暦の年末年始にあります。それはあなたが思ってることとは違うことの場合があるし、あなたの人生に対する思いがけない計画をきっと神様の方は持っている。今年リーマンブラザーズから始まって、ね、金融恐慌になってきてますよね。ぐっとね、これ非常に厳しい時代がやってきました。いやね、世界は厳しくなっています。この時にね、本当に神様の声を聞いてください。神の計画の中に入るかどうかはものすごく大きいです。今までだと良かったんですよ。でもこれから時代と世の中が非常に厳しくなっていくので、本当に神の計画を生きていくのか自分の計画を生きていくのか、全く人生は変わってくるでしょうね。同じクリスチャンでも、まあ、全然違うと思いますね。で、神の計画に預かる人は神の助けと神の導きと神の奇跡と栄光の中を行くわけですよ。で、自分の計画でもね、主に叫べば助けてくれますよ。もちろん神は憐れみ深いから。でも根本的に違うんです。で、そういうのね、このね、12月は師走って言うのも、死も走ると。ね、死も走るほど忙しい。でも忙しいって心を失うって書く。心を失わないように。ぜひ、時間があるときに、ゆっくりしながら、本当に聖書を読む、あるいは祈る、あるいは教会に来て一緒に礼拝をして賛美をする中で、本当に神様に聞いてほしいのですね。神様はあなたに語ることが必ずありです。あなたに、マリアに話したように、本当にあなたに語ることがあるので、それを聞いてほしい。で、それはあなたの人生を神の計画へと導いていきます。もちろんそれは祝福の計画です。素晴らしい計画ですね。それをどうぞ覚えてほしいと思いますね。で、自分のことだけじゃなくてね、自分の愛する者のためにもぜひ座ってください。お子さんのことや、あるいは伴侶のことや、ね、座ってほしいと思いますね。そしたら、神様そこで語ってこられますね。まあ、ちょうど今ね、受験シーズンで進路のこととかね、あるいはまあ卒業の人はまあ就職はもう決まっている方多いかもしれませんけどね、そういう中で本当に神の導き、神の計画を聞いてほしいんです。神様は一人一人に例外なく最善の計画と祝福をされているからね、それね、覚えていただきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。マリアはあなたの足元に座って聞き入りました。私たちはともすれば、マルタのようにいろんなことに心がいってしまって、あれをしなきゃ、これをしなきゃ、イエス様を本当に愛していて、イエス様のことが大好きなんですけれども、イエス様のためにと思っているんですけれども、主に聞くということよりも、自分がいいと思うことをどんどんやって、それで 満足したり、あるいはそれで、大変になったりしてしまいます。どうぞ神様、主の足元にしっかりと腰を下ろして、この2008年から2009年に変わるこの時に、一人一人が、私たち一人一人が、主が一人一人に語ってくださること、教会に語ってくださることをしっかりと聞いて、あなたの計画、あなたの導きを知ることができるように、私の思いよりもはるかに高い神の計画と導きを知ることができるように、そしてそのことを通して神様の本当に用意されている祝福に扱っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。どうぞこの主に聞くという素晴らしい恵みを、私たちがもっともっと、生かして用いて神様の言葉を受けていくことができるように導いてください。癒しのために、解放のためにお祈りをしたいと思いますので、病気があったり問題ある方は主の前にそのことを差し出しましょう。だから体が痛んだ方はそこに置いてください。自分はいいんだけど家族や友人に問題あるという方はそのことを主の前にお祈りしましょう。お祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、また聖書では全ての人は罪人だと言っています。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることもありますので、お祈りをしたいというのを、悔い改めの祈りを短くしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願いを、またあなたの愛する者のための願いを主の前にためらわずに求めてください。主はその願いに、求めに応えてくださいます。天の父様は一人一人があなたの前に差し出したこの願い、求め、また手を置いているその場所、思い浮かべているその方に、今あなたが手を伸ばしてくださって、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、一人一人を精で満たし、問題に対する解決と勝利を、経済、健康、人間関係、お仕事、学業、将来、その一つ一つに対する神様の解決を、勝利を豊かに表してください。聖霊様、今そこに聖霊の力を注いでください。病んでいる部分に、傷んでいる部分に、問題に、今聖霊の力を注いでください。あなたの癒しの力を、聖霊の力を注いでください。イエス・キリストの御名によって、癒されよ、病気を、病を治れ、問題に対してあなたの勝利をしまって宣言する。イエス・キリストによって病をもたらしてきた悪霊、問題をもたらしてきた悪聞かれた霊、サタンよ、イエス様って命ずる。出て行け、出て行け、出て行け、イエス・キリストって命ずる。癒されよ、頭痛を治れ、腰の痛みを治れ、うつ病、躁病、完全に癒してください。うちの霊を出てキュッ、イエス様って、イエス様って、不眠症に触れて夜熟睡できるように、生活習慣病を完全に根本から作り変えてください。恐れてはいけません。私があなたと共にいます。聞くことを恐れてはいけません。ある方はいつも主は私に嫌なことを言う、私の嫌なことを言うと思っている人がいます。そうではありません。主はあなたに祭壇を、あなたに愛しておられ、あなたに祭壇を語られます。惑わされないようにしなさい。またあなたは、なんかすぐ否定的なことをこう取らされますが、心をニュートラルにしなさい。主はあなたを愛しておられ、あなたに祭壇をなさいます。主に聞くことは、神様の愛を受けることです。惑わされないようにしなさい。また、この、お仕事のことや経済のことで、まあ、こういうことは自分で処理するものだと思っている方がいますが、そのことに関しても主に聞きなさい。あなたは主の導きを聞き、主の語りかけを受け、驚くだろうと主はおっしゃいます。質問ありがとうございます。ありがとうございます。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、癒されよ、止まってみせる、治る。そのこの問題に対する勝利と解決を、イエス様って宣言します。許しと和解を豊かにあなたが与えてください。境内の山をイエス様ってみせる、動いて海に入れ、イエス様ってみせる、動いて海に入れ。あなたがこの負債を取り除き、この必要を満たし、一人一人にあなたの完全な豊かな 御手を伸ばして勝利と解決を表してください。感謝します。ありがとうございます。私は今日あなた方一人一人を導きました。私に聞くときに私は確かに語ることがあります。何か人生の大きな、この神様の導きを受けるものがいます。安心して聞きなさい。いきなり変わるわけではありません。でもはっきりと何か神様からの人生に対する導きを受けるものがいるとおっしゃいます。天様ありがとうございます。一人一人が主に聞き本当に神様の方を受けれるように導いてください。イエス様の名前とお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。この後お知らせをしていただきます。